どうすか。
ねえ、突然のシェルターインプレイスから、
うん、
もう丸3週間ぐらいですね。
まだ3週間しか経ってないのかっていう。
ねえ。
もう2ヶ月ぐらい経ってる気がする。
これから、さらに1ヶ月は少なくともあるし。
そうそう。
その後もわかんないですもんね。
うん。うちの会社は6月まではとりあえず、ワークフロムホーム。
あ、それもう決まってるんですね。
うん、クロージャー決定ですね。
すご。
サンフランシスコはだから、5月1日までは寝るんでしたっけ？とりあえずね。
そうですね。4月7日だったのが5月1日にこの前伸びて。
うん。
ですけど。
まあ、5月1日に終わるってことはまずないですよね。
そう。そしてなんか終わる時の、出ていく時の妄想をたまにするんですけど。なんか、みんなが恐る恐る出てくるみたいな。
本当だよね。明日から出ていいですよって言われても。
そう。
今までと同じようには出れないですよね。
ねえ。
うん。
なんかちょっと昔の Vlog を見てたら、ゴールデンゲートパークでやってる、ブルーグラス、なんだっけ？なんかそういうフェスティバルみたいなのあるじゃないですか。なんかロックの。で、そこに人がうじゃうじゃうじゃうじゃっている Vlog が自分撮ってて、それをもう一回見返したら、うわぁ、怖いそういうなんか新しい感覚が芽生えてしまった。
ねえ。
どうですか宮川さんの生活は。
僕はでもね、もうこの1ヶ月ぐらいはグロッサリーに行く以外は外出てないです。
ああ、そうですよね。うちはピノが、犬がいるので。
あ、そうだよね。
一応その散歩が日課で。
それ毎日行ってんですか？
毎日行ってます。
うん。
そう、だからグロッサリー以外も一応なんか出る口実があるんですけど、
うん、
いなかったら本当に出ないだろうなっていうですね。
まあ、逆に良かったかもしれないですね。出るきっかけになるから。
本当は別にジョギングとかね、散歩程度だったらしてもいいんですけど、
うん、
なんかそんな毎日じゃあ日課のように散歩行こうってならないですよね。
うん。カリフォルニアはその出ても別にいいんですけど、そのみんな外に出てもういいよって言った結果、結構公園とかビーチとかに人が集まるっていう現象があったみたいで。
うん。
で、この間、今週、先週の頭に更新されたルールでは、基本的に公園は閉鎖するみたいな。
うん。
こと言ってましたよね。
ですね。
うん。
うちの近くの公園っていうかなんかフィールドみたいなところはまだ空いてるんですけど、
うん。
隣にあった、テニスコートとか、プレイグラウンドみたいなのは閉まってるっぽかったですね。
ああ。
うん。でもなんか天気がいいと、すごい不思議な感じじゃないですか。
うん。
なんか、自然はすごいな、みたいな。
うちはなんか、パティオがあるんですよ。
はいはい、まあ、
日本語で言うと、なんて言うんだろうね。
ベランダ
というか、うん。で、外たまに出れるんですけど、なんか鳥がめちゃくちゃやってきて。うん、朝とかすげえピーピー言ってますね。彼らにしてみればなんか急に人間が減ったと思ってるんだろうなっていう感じですよね。うん。なんか、Google がその、携帯のスマートフォンの利用状況をトラックして、
はい、
まあ、匿名化されたデータだと思うんですけど、もちろん。人々がこう、会社に行ったり通勤したり、家でどれくらい過ごしてるかっていうのをこう、コロナウイルス前後で比較したレポートっていうのを出してましたね。
うんうん。
うん。まあカリフォルニアとかベイエリアはもう結構 30% ぐらい？ 40% ぐらい？その外に出る率も減ってるし。
なんかサンフランシスコ、あ、カリフォルニアかこれ。カリフォルニアのデータを見たら、リテール&リクリエーションがマイナス50。
うん。
で、グローサリー&ファーマシーも一応マイナス24とか減ってるんですね。
うん。まあ店はやってますけどね。
うん。
でもまあ、回数が減ってだし、あと、中に入れる人数を制限している場所がほとんど。
うん。
になってますよね。
ですね。外すごい並んでるけど、中は割と快適にショッピングできるみたいな。
そうそう。 まあなんか中が混んでてレジで待つよりは外で待つ方がいいですね。うん。
あれいいですよね。
なんかトレジョとかでもグロッサリー、レインボーグロッサリーとかは結構30分とか1時間待ちのとこもあるみたいで。ゆかさんちはホールフーズの上だからね。
そうそう。いいね、うちはホールフーズなんですけど。だから3週間ホールフーズ以外行ってなくて。
ああ。まあ場所近いのはいいですね。羨ましいですね。
そう。でも、やっぱりなんか、その場所のトレンドみたいなのがあるのかわかんないですけど、多分なんか、周りの人がマジでパン作りすぎて、小麦粉とイースト菌がないんですよ。
それわかるっていうか、なんですかね。すごいソーシャルメディアで流行ってますけど。
ね。
アメリカ人みんなパン作ってるっていう。
そう。で、ニューヨークはやっぱピザ作ってるらしいですね。なんかサンフランシスコはサワードを作ってて。
あ、そうなんだ。
ニューヨークピザ作ってるっていう。なんか。
地域性が。
そう。あの、ステレオタイプを体現しているみたいな。
そうね。僕はでも毎日、ほぼ毎日料理していますかね。
あ、最近なんか、すごい、
うん。
インスタストーリーで。
インスタストーリーで、レシピをアップするっていうのが、なんか日課になってますけどね。
いいじゃないですか。
うん。あんまりこう、クリエイティブなことももうできないんで、ポッドキャストするとのと、
うん。
平日はまあ仕事して、料理作ってみたいな感じかな。
なんか、もともと、私たち、インドア派じゃないですか。
うん。僕、ゆかさんは知らないけど、僕はそうです。
でも、なんか、強制されるとちょっとなんか、うずうずしますね。
ああ、確かに。まあね、だから、そんなに人と一週間、二週間会えなくても別にストレスではないですけどね。
うん。
でもずっとそれやれって言われるとなんかちょっと嫌な感じにはなる。
と、なんか、ネットで繋がっている、感がある人とは繋がっていられるけど、
うん、
そうじゃない人とは。まあでももともとそうか。もと、普通の時でも、ネットで、なんか、インスタとかで、とかツイッターとかでやりとりするような人とは、なんかこう、会わなくても濃い関係性が保たれるけど、
うん、
まあこうなると多分そういう、私はいつもそうだけど、他の人もそういう風になってくるかもしれない。なんか、会社でしか会わない人とか、じゃなくて、その、ネットに常駐している人と仲良くなるみたいな。
そうね。今朝、あの、日本のクラブミュージックをやってる、そのクラブが6個、7個ぐらいかな。なんか、共同で、そのライブ配信をやっていて。その、無観客でクラブでやってる人もいるし、自宅からやってる人もいるんですけど、まあ、DJ が、10人ぐらいだったのかな。それをこう Twitch で配信してたんですよ。
ああ。
うん。それがすごい良くてね。まあ僕もともとそのモグラっていう秋葉原にあるアニメとかオタク系音楽のクラブみたいなのがあって、僕行ったことないんですけど、ほぼ毎日 Twitch で配信してるからこう見ていて、そこが中心になってやったみたいなんですけどね。まあそれがすごい良くてね。なんか朝8時ぐらいに起きてみて感極まって。号泣するっていう、そういう感じでした
。号泣したんですか？
まあ、号泣ではないけど、あ、いいなって、インターネットいいなっていう。昔話をすると、あの、10年くらい前に Ustream ってあったじゃないですか。
はいはい。
うん。あそこで、あの、クリスマスイブに自宅から DJ をやった人がいて、たまたまそれが初期のツイッターでめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。なんか DJ やってるやつがいるぞって言って、
うんうん、
なんか日本のツイッターでめっちゃ盛り上がって、なんかその時を思い出したというかね、なんかインターネットが一体化しているみたいな、そういうのを思い出しました。
確かに最近もうインスタグラムもずっとみんなライブやってますよね。
うんうん。なんかインスタグラムってこう電話みたいな感じで他の人と通話しながらできるんですよね。
はい。
ライブが。昨日誰かがやってたな。
なんか上が常に8人ぐらいずっとライブしてるみ
たいな。ねえ。そんなツイッチの話をしましたけど、今これ YouTube でもライブ配信をしていて。
はい。
僕が使ってるオーディオハイジャックという、なんかこう、Mac のいろんなアプリのインプットとアウトプットをゴニャゴニャつないでやるソフト。説明が変ですけど。それにその、 なんか、Twitch と Ustream とか、あ、Ustream じゃない、YouTube ライブにつなげる機能がついたんですね。昨日出たのかな？
へぇ。
もともとはこのなんか、夏ぐらいに出す予定だったらしいんですけど、このコロナ騒ぎの中で、こう結構自宅からその Twitch とかに配信するユーザーが増えてきたんで、
うん。
結構先倒しで出したみたいな感じらしいです。
え、前は Twitch でやってたんですか？
いや、ツイッチも昨日テストして、まあどっちがいいのかなっていうので、ちょっと今日は YouTube と Mixer を使ってますね。いや、なんかこう、別に YouTube で、ポッドキャストを配信しようという気はほぼ今んとこないんですけど、
うん。
まあライブ配信するときに YouTube の方がレイテンシがなぜかすっごい少ないですね。今見た感じ。
へぇ。
Mixer はね、なんか15秒ぐらいあるんですよ。バッファーが。
ああ、そうなんだ。
で、YouTube は多分設定があって、ウルトラローレイテンシーとローレンテンシーとノーマルみたいな。
はいはい。
で今ローレンテンシー、ローレイテンシーでやってるんですけど、多分3秒から5秒ぐらいしか遅延がないような気がする。
あとやっぱこのコメントが良いですね。
そうなんですよね。まあなんていうか、よしあしで、YouTube にコメントがいっぱいつくとこう、外からは見えないんで、若干あれなんですけど、でも、みんな自分のタイムラインに一言コメントを書くの嫌だっていう人はまあいると思うんでね。ライブ中とか特に。
うん。
まあライブ中だけはコメント YouTube にガッと書いてもらうのでもまあいいのかなっていう気をしますね。
うんうん、で、後ほどまとめの長めのツイートしてくださいっていう。
そう。アーカイブの感想はまあツイッターのハッシュタグでお願いしますっていう感じですかね。
はい。
うん。なんかね、まあ YouTube の良くない点は、スマホで聞くときにバックグラウンド再生が無料ユーザーの人はできない？
ああ。
かな？
あれ、ライブもダメなんでしたっけ？一緒か。
うん、昨日試してみたんけどダメだったですね。
へえ。
プレミアムの人はできるんですよね。そう。ただですね、昨日あのツイッターで投票をやってみて、どの環境で聞いてますかっていうのを聞いたら、
はいはい、
PC のブラウザで見てますっていう人が 40% ぐらい。で、スマホのアプリとブラウザが半々ぐらいだったから、まあ、スマホで聞いてる人の方が多いっちゃ多いんですけどね。
うんうん。
フォアグラウンドにして聞いていただくっていう。それにしては2時間とかあるからきっと辛いですけど。
なんか、やりながら、なんだろう、お掃除しながらとか。
そうですね。
聞いてもらえると。
うんうん。キャストすればバックグラウンドでも動くのかな？ Chrome キャストとか。
ああ、確かに。
AirPlay とか？
それできないと相当不便ですよね。
キャストしてるのが、何？スマホがロックされたら止まるったら嫌ですよね。
うん。
それはなさそうな気がするな。うん。ねえ。あの、Twitch の方も、また次回とかもしかしたら気まぐれにやるかもしれないですけど。まあ、どっちがいいっていう意見とかもあればね。
うん、
教えていただきたいですが。Twitch は基本的になんかみんなゲームのプラットフォームだと思ってると思うんですけど、
うん、
なんかマイコさんとか普通になんかダベリチャットみたいなの流していて、
うんうん、うん、でもなんかすごいあのゲーム的な、なんていうんですか、なんかインタラクショングラフィックみたいなやってますよね。なんか誰々が来ましたみたいな。
ああ、その
コメントを表示してんのかな。
そうですね、うん、コメント表示してるのと、投げ銭とか、
うん、
サブスクライブしましたみたいなのを右に出したりとかしてますよね。
そう、なんか Twitch も、そのゲーミング以外のカテゴリー頑張りたいですみたいな感じらしくて、
うん。
元同僚が、なんかマーケティングやってるのかな？
ええー。
なんかちょっと、なんかやってくださいみたいな感じだったんですけど。ちょっとまだやれてないんですが。
Twitch 若干ピンチというか、
うん。
マイクロソフトに引き抜かれてるんですよね。
あ、え、人がですか？
あ、マイクロソフトの Mixer.com っていう、
はいはいはい。
ゲーム配信プラットフォームがあるんですよ。
うんうんうん。
まあもともとは Xbox 用のやつだったと思うんですけど、普通にまあ PC とかでもみんな使ってて、
うん。
で、すごい有名な、確か忍者っていうゲーマー、Twitch のストリーマーが、その Mixer に引き抜かれて、
あ、ストリーマーが引き抜かれてる
んだ。そうです、そうです。多分お金を積まれたんだかなんか知らないですけど。
へぇ、
うん、だから、Twitch は若干焦ってるところはあるじゃないですかね。
なるほど。うん、なんか、クッキングとか DIY とかそういうのも、 もっと出したいですみたいな。
ああ。プラットフォームとしてはよくできてると思うんでね。
うん。
そのさっきの、なんだ、ミュージックユニティのやつも、1万人最後1万5千人ぐらい聞いてたんですけど、まあ普通に安定してたし、チャットもものすごい勢いで流れてましたけど。
うんうん。
うんうん。まあ、良いサービスだとは思いますよ。確かアマゾンが買ったんですよね。
そうですね。
インフラは安定してるしね。
うん。
はい。そうね。コロナの話戻りますけど。
はい。
今朝見た記事で、ドイツの研究者らが免疫証明書発行を提案っていう。
うん。
要はだからこれずっとロックダウンしてた時に、みんなロックダウンしてて辛いから、検査をして、この人はもう免疫があって抗体を持っているっていう証明書を発行して、その人は外に出てもいいよっていう案ですね。
うん。
まあなんかすっげえデストピア感がものすごいんだけど。
ね。すごい。これで、俺は免疫証持ってんだぜ。どうやみたいな。
うん。
っていう人と、まだ免疫がない人の攻防みたいな。
なりますよね。だから、僕は持ってますよ、みたいなの。でも、持っててもアクティブじゃないと、移すってことはなくなるんですかね。どういうことなんだろう。
なんか、早い気がしますよね。
うん。
これが実用的になる。
なんかこれ、渡辺千佳さんがブログで、なんかフィクションの小説、すごい短編の小説書いてて、これがすごい似たような感じなんですよ。
ねえ。
その、来年の東京オリンピックの話なんですけど、
はい。
こう、いろんな、これがすごい長引いたという仮定されて、仮定して、
うんうん。
オリンピックに出場するには、コロナウイルスにかかったことがないとダメっていう、そういうふうにルールが変わったという仮定した世界の話。すげえ面白かったね。後でリンクしておきますけど。うん、いや、でもさ、これ、インフルエンザとかみたいに、今年のコロナウイルスと来年のコロナウイルスまた変化してくる可能性あるじゃないですか。
うん。
だから、来年には、ま、もっと悪くなる可能性ありますよね。
確かに。
仮に今年の夏とか秋とかにこう、沈静化したとしても。
うん。
うん。
なんか移っていくうちに、なんか変化していくみたいな、なんか、
うん、
そういうのもありますよね。
ねえ。来年オリンピックできるのかっていう。
ねえ。
思いますけど。いつ終わるかわからないけど、来年オリンピックはできるっていう、どういう判断基準なのかって思いますけどね。
そこだけ早いみたいな。
そこは早かったなって。さっきのあの Google のやつは、日本全体のその行動履歴を見ると全然外出自粛してないんですけど、東京だけは、この間の週末はすっごい 50% とかぐらいは、減ってたんですね。まあ雪が降ってたってのもあると思うんですけど。
でも週末だけやっても意味ないですからね。
そうなんですよね。かたくなにその専門家の人はまだまだ緊急事態宣言しなくていいと言ってるみたいですけどね。まあ、アメリカの政府がやってることは無茶苦茶なんで、もうアメリカの二の舞にはならないいただきたいっていうことだけなんですけどね。僕的には。なんかこう、ツイッターにこう、日本の状況の話を書くと、大体こう、デワ盛り的な感じで、お前は外から書いてるみたいに言われるんですけど。
うんうん。
まあ、アメリカはもう無茶苦茶なんで、アメリカよりひどいってことは多分ならないと思うから、それを避けていただきたいなっていうね、気はしますけど。
まあでも一番は、でもカリフォルニアはまあ、結構早くシェルターインプレス出たから。
ワシントン州とかカリフォルニアはね、早くやりましたからね。
うん。なんかアメリカも、広いから、全然地域によって、状況が違うし、
うん、そう。
あの、都市と都市じゃないとこの差も激しいし、
うん。
やっぱり、州ごととか、その自治体の、あれが強いですよね、なんか。
うん。
結構、その、地域の、なんだろう、なんかすごい迅速だな、みたいな、感じで思ったんですけど。
うん、やっぱりニューヨークとかは人口密度が全然違いますからね。
うん。
うん、まあ、あと噂ではっていうか、これ全然僕根拠なしですけど、まあ、西海岸側で流行ってるアジア経由で来たやつと、東海岸で流行ってるヨーロッパ経由で来たやつは若干違うみたいな話も見たことはあるんですけどね。 科学的な根拠があるかどうかは知りませんけど。まあでもなんか流行りの時期とか勢いとかを見るとそういうことももしかしたらあるのかなっていう気はしますけど。いやカリフォルニアもでもなんかあれですよ。数そんな伸びてないですけど、テストが間に合ってないだけっていう話はあって。なんかまあ今バックロックが6万件ぐらいあるとか言ってたかな。
へ、
テストしてから結果が出れば1週間ぐらいかかるらしいんですよ。
なんでこんなに、テストの結果が出るまでの時間がすごい差があるんですかね。
その、やってる、テストを実施できる会社が、プライベートな会社に限られてるみたいで、そこのキャパシティをもうオーバーしちゃってるみたいな、ことかな。
キャパシティの問題か。
ね。この How We Feel Project は、
はい、
ゆかさんの元同僚というか。
そうそう。ピンタレストの創業者のベンが発起人になってやっていて、そう、この、それこそテストが間に合っていないから、多分そういう公式なところから出ている数字よりも、まあ、多分、明らかに、感染者は数が多くて、
うん、
で、入院とかする人も重症化した人しか入院してないので、明らかにコロナウイルスの、症状が出ているけど、テストもしてないし、ただ自宅謹慎で、なんか休養している人っていうのも、ちゃんと数えて、自分のエリアにそういう人がどれぐらいいるのかみたいなトラッキングした方がいいんじゃないかみたいな感じのプロジェクトで、これ US だけなので今、まだ、ZIP コード入れて、自分の地域をレポートするんですけど、本当に基本的な、その性別と ZIP コードと、まあ、どういう症状が出ているかっていうのをレポーティングして、セキュリティとかもすごい、ちゃんとしているから、あんまり、その、なんだ、機密情報とか取らないし、変な風にシェアしないですよ、みたいな感じでやっているプロジェクトで、で、今現役のピンタレスト社員も関わっているし、ピンタレストを辞めた、元社員の人たちも、なんかちょっと声かけて、このプロジェクトに入ってたりとかして、なんかその、アベンジャーズ感がすごいなと思って、かっこいいと。
かっこいい。うん、
はい。なので、US に住んでる方は、ちょっとチェックしてみてください。
はい。まあさっきの Google のやつもそうだけど、こう、テクノロジーの会社がこうやって情報を提供するとね。
うん。
うん、いいですよね。
そう。あと、そうだ、なんかベンが、まあ多分私が知っている、個人的に知っている人の中で一番お金持ちなんですけど、彼と彼のパートナーの人が、フードバンクに、ダウンロード数に合わせて、フードバンクへ寄付するっていうのもやってるんで、
うん、
そう。なんか、すごいいろいろ取り組みしていますね。
はい。なんか、僕も知り合いがね、それっぽい症状が出てるって先週から言ってて、で、今どこへ、ワシントンにいる、州にいるのかな？シアトルの方に。で、そっちもテストをする条件は、その、すでに持ってる人と濃厚接触をしたっていうのが、まあ、条件なんですよね。で、ルームメイトが同じような感じでテストを受けたんだけど、まだその結果が出てないっていう状態。だからそれがもし出れば自分もテストができるっていう感じですね。でもなんか自分の症状を見るに、まあ味覚がなくなったりとか、咳が、意味もなく咳がずっと出たりとかっていうんで、まあ多分そうなんじゃないかなって言ってました。でもそこまで広くはないんで、今は自宅で療養してるみたいな感じですけどね。
なんか結構フォローしてるインフルエンサーみたいな人もニューヨークで、そんな感じになってても、多分そうだっていう感じなんですけど、やっぱニューヨークだからテストももう受けようともしないっていう方向になってるっぽくて、そういう人たちをカウントできないと結構実態が本当見えないんじゃないかなと思って。
そうですよね。
も
う外に出るだけでちょっと嫌ですもんね。病院に行ったりとか。
ね。でも、本当に、そういう、なんだ、味覚がないとか咳が出るっていう症状が出てたら、 もうただ安静にして、その重症化してない状態だったら安静にして家から出ないくて、まあ、ちょっと一週間ぐらい休むしかもうできることがないみたいな。
そうですね。まあ、もちろんそのひどくなってきたら ER に行くとかしなきゃいけないと思うんですけどね。
そうそうそ
う、うん。もうならないように気をつけるしかないっていう。
そうですね。
うん、感じですよね。
うん。
アベンジャーで思いましたけど、今朝かな、なんかニュージャージー州の知事が、あのコボルプログラマー募集してますっていうのを書いてて、あの多分どっかのシステムがコボルで書かれてて、このコロナウイルス対応で動かなくなって直せるメンテナ募集みたいな感じだと思うんですけど、この間のね、あの2038年問題じゃないですけど、
はい、
そういう古いレガシーソフトの直すのために現役引退したエンジニアが復帰するみたいな、そういう展開はありえそうですね。なんか、うん、まあそんな感じかな。
うん、
うん、次ね、プチ宣伝ですけど、このポッドキャストセットアップっていうブログ記事、
あ、はい、
毎年昔書いてたんですけど3年ぐらい更新してなくて、久々に更新したので、僕のブログにあるので、ポッドキャストを始めたいという人とか、僕がどういう機材使ってるかとか気になる人は、見てみてくださいっていう宣伝です。
これでもなんか、途中から難しすぎる感じなんですけど。
そう、書いてるとね、最初書いてて、まあマイクの紹介だけすればいいかって書いてるんですけど、
うん、
だからそこだけにとどまらなくなっちゃうんですよね。まあこれ書いたら、じゃあ次はストリーミングの話も書くかとか、録音した後の編集の話も書くかとか言って書いてると、こうなってしまうという。
うん。
まあ本当はこういうのは YouTube とかで配信するのがいいんだろうけどね。
ああ。
うん。
なんか、一つ一つ言われると、ああ、なるほどって思うかもしれないけど、このリストで見ると、うわあなんか、難しそうなるっていう。
そうそうそう。最後に書いたけど、まあいろいろありすぎてめちゃくちゃオーバーウェルミングだろうと思うけど。
オーバーウェルミング。
まあそれは必要ないですよとは書いてますが。
うん。
そうね。どうしても長いことやってると効率化を求めるんですよね。
うん。
まあ YouTuber の人とかわかると思うんですけど、毎回毎回繰り返す作業はどうしても時間かけたくないんで、効率化したい。効率化するには何がいいかっていうと、もう元の音を良くするとか、
うん、
元の絵を良くするとか、あるいはプラグインとかで解決できるんだったら高いプラグインを買うとか、
うん、
そういう方向になってくるんですよ。
はい。
なんで僕のなんか紹介してるソフトもなんか1万円とか2万円とか、
うん、
そのマイクのオーディオインターフェース3万円とかなっていて、
うん、
まあ初心者の人が見るとなんかめっちゃ高いなって思うと思うんですよね。
うん。
だけど、まあそうではなく、別に安いのでもいいんですけど、そうするとなんか手間かかるんで、お金で解決できる問題はお金で解決しましょうっていうことだけなんですよね。
なんか結局安いの買ってもまた後で高いの、あ、やっぱ買わなきゃいけなかったんだって学ぶから。それもまあ含めラーニングプロセスかもしれないですけど。
うん、うん。だから買うときも拡張性があるやつとかを買うのがいいですね。
うん、
なんか USB マイクとかは高いの買っても、それ壊れたら買い、ね、使えないし、
うん、
あの、オーディオインターフェースしようと思ったら使えないから、なんか普通の XLR マイクで安いの買えば、それをこう買い替えて、
うん、
そのいいやつにしたりとか、こう一個一個買い替えていけるんで、まあそういう方をどうしてもお勧めしたくなっちゃうんですよね。そうするとなんか買うものいっぱいあってうわーってなるっていう。
うん、難しいですよね。
そう。
なんか、いつも、YouTube 始めたいんですけど、どうすればいいですかって言われたら、あの、まずスマホでやれって言うんですけど、でもスマホでやりたくないんですよ、みんな。なんかみんな一眼買いたいから、でもなんかスマホでできなかったら一眼でもできないから、絶対 iPhone でまずやれって思うんですけど、それはなかなか伝わらない。
川口春奈とか iPhone でやってますよね。
お
ー。うん、
そう、だから機材じゃないんですよ。
それはそれで若干こう厳しい意見なんだけどね。
確かに。
うん、まあ、有名人はそれでもいいだろうけどっていう。まあ、多分その、 買いたいという動機があるんですよね。
うん。
マイク買いたい、カメラ買いたい。どれがいいですかっていう。
うん。
じゃそこで、いや、買わなくていいんだよ。安いのでいいんだよって言うと、ちょっと、えっていう。俺は買いたいんだよ、みたいな。
でもなんか、だからって、じゃあこの30万の一眼買った方がいいですよっていうのもなんか、微妙だなと思って。
そうなんですよね。わかるんだよね。買いたい気持ちもわかるけど。
うん。
っていう。だから、あと、例えばね、ポッドキャストの話で言うと、僕とかがあの .fm ドメイン使ってるから、みんな fm ドメイン買いたいと思ってると思うんですよね。
うん。
でも fm ドメインって年間75ドルするから、そのお金あったらマイク買えって僕は思うわけです。
ああ、うん。最近しかも、ドメインなくてもできちゃいますしね。
そうなんですよ。まあ、あの、アンカーとか。
そうそう。
そういうとこにホストすればね。
うん。
だし、まあ別に .com とか .org、.net でも別にいいわけですよ。.fm でなきゃいけないっていう理由はないんで。
うん。
まあなんとか .fm 結構いいのが空いてるから、こう困った時に名前をつけるのが楽っていうメリットはあるんですけど、まあ別にでもね、他でもいいわけですし。
うん。
はい。
はい。
次。iPad Pro。
はい。
買ったみたいな動画を昨日見た気がする。
そうなんですよ。
うん。
11インチを買いました。
前のやつは13インチですよね。
そうです。でも11は一応たけしのやつなんですけど、
ああ、うん、
あの一応ちょっとレビューさせてもらう感じで、
YouTuber 経費で買って、
そうです。
お下がりをみたいな、
はい、
使ってます？
ちょっと届いたのが本当2、3日前だったんで、まだセットアップしてちょっといじったぐらいなんですけど、
うん、
うん。
前のやつとカメラ以外はあんま変わってないかなっていう印象なんですけどね。
そうなんですよ。多分、ほんとなんか、比べるところはライダーぐらいしかないと思うんですけど。
うん。
でも、ちょっと、その AR 試したところ、まあ、全然違うと言ってもいいぐらい結構すごかったです。
おぉ。何を試したんですか？
ほんとに、ただ、クイックルック？
うん。
で、ウェブから、あ、よくapple.com に、新しい製品が出ると、自分の環境に、なんか、Mac Pro とか置けるみたいな AR のやつあると思うんですけど、それが、なんかいろいろ使えるページがあって、そこで試せるんですけど、それでなんか適当に、床になんかポッて、なんだあれは、なんかオブジェみたいなの置いて、ちょっと遊んでたんですけど、やっぱ、オクルージョンが違うのと、その床の認識がやっぱ早いっていうのは確かにありましたね。
うん。オクルージョンっていうのはその、前に物があったりとか、人が通った時に、それをこう、それをオブジェより前にあるって認識して、影になったりとかってことですよね。
そうですね。だから、実際には、なんかその AR の、AR というか 3D のものがマスキングされてるっていうか隠れるように見えなくなる。例えば手を前にやったら手の形に切り抜かれるみたいな感じなんですけど、
うん、
まあなんかそれがすごい自然な感じになってると、本当にそこにあるような感覚に陥るんですけど、さっきなんか適当に試してたら、なんかフィノが通っても、結構認識されてたんで、
うん、
すごいなんかその、しかも犬が、犬の全体像みたいな感じで映ってるわけでもなく、なんか背中とかだけでも結構オクルージョンされてたんで、結構すごいなと思いました。
今まではだからそういうセンサーがなかったんで、多分画像認識っていうか、コンピュータービジョンみたいな感じでやってたと思うんですよね。
そうですね。多分手の形とはこんな感じだから、こういう手っぽい形が来たら、オクルージョンしますみたいな。
うんうん。
だけど、なんか、ライダーだと、手っていうのも多分認識してるけど、その、あ、これはすごく距離が近いぞっていうのが分かるようになった。
うんうん。
から、それもあって、より正確に速くなると思うんですけど。
ねえ。
うん。
でも AR のキラーアプリは、家具買って家に置くの調べる？
うん。
それ以外にはあるのかっていうね。
なんかいろいろ、そう、今回の iPad が出るにあたって、デベロッパー何人か何社か呼んで、結構なんか、早めに、その iPad 使って開発してくださいみたいなやってたっぽいんですけど、
うん、
まだちょっと出てないらしく、そのキラーアプリになりそうな感じのやつがまだ使えないという。
あ、
それこそ IKEA とかもやってて、家具の配置もやってたし、あとはなんか、整体師じゃないけど、なんていうの、ああいう PT みたいな、フィジカルトレーニングじゃないけど。
セラピー？
セラピーか。なんか例えば肩の怪我した人が、肩をこう上げた時のモーションレンジを AR を使って、AR っていうかライダーを使って、
うん、
まあ、何度まで上がりました。何月何日みたいな感じで、こう、記録して、じゃあ次来た時は何度まで上がりましたみたいなのをもっと正確に、記録をつけれるとかそういうのとかやってるみたいです。
それはでもリモートでその辺をデータを送ってってことですかね。
ああ、リモートでもできるのかな。一応なんかそのプロモーション動画みたいなやつでは、その場でそのリハビリの時に先生が持ってやるみたいな感じでしたけど。
でもこのご時世だと。
ね。
リモートでやりたいですよね。会わないで。
確かに、
うん。
リモートでできたらいいですね。
うん。
あとはゲーム。
うん。
ああ、
ゲームは、たまに WWDC のキーノートとかで AR を使ったゲームをプレイしていて。
うん。
本人たち楽しそうだけど、外から見るとすげえ滑稽っていう。そういう印象しかないんですけど。
そう、あと iPad を落とすのがすごい怖いですよね。
ああ。iPad 振り回して卓球みたいなやったりとかね。
そう。
うん。そうね。11インチ、13インチはどうですか？
なんか、私はいつも何でも大きい方を買うっていうポリシーのもと生きてるので、
うん、
大きい方しか買ってなかったんですけど、今まで。やっぱり11インチはいいですね。このコンパクトさが。
ちょうどいいサイズ。
持ち運びはやっぱいいなって思うんですけど、でもまあ、Apple Pencil とかでなんか、いろいろ細かい作業をする人は、やっぱ 12.9 もう捨てがたい。
うん。
感じですけど。そう、でも 12.9 を持ち歩きつつ、MacBook Pro 16インチを持ち歩くと、相当な負担になるんですよ。
うん。
肩への負担が。
確かに。
うん。だからどっちか小さくてもいいのかな、とは思いました。
うん。MacBook が、とか MacBook Pro が13インチの人は特にそうかな。13インチが2枚あるとなんか。
そう。
あれですよね。
そうなんですよね。で、どっちかで、なんか、両方ともいいところがあるから、なんか両方持っていきたいじゃないですか。なんか旅行行くときとか。だから結局、なんか、ただ倍重いみたいな。
まあ、13インチだと、Kindle で漫画が見開きで読めるみたいな。
うん。
まあ、ありますけどね。
雑誌とか見やすいみたいな。
うん。うちの奥さん、iPad mini で雑誌読んでるから。
おぉ。
毎回毎回こう拡大して読んでるんですよ。マグニファイヤーで。
でもなんか例えばソファーとかでちょっと寝っ転がって見るってなると重いんですよね、12.9 だと。
うん。
手が滑って顔の上に落ちると結構鼻折れるレベルで。重いから。私はもうずっとほとんどキーボードフォリオっていうんだっけ、ケースにつけて、パターンって、平べったくするか、こう、なんか、ラップトップ的な感じで、キーボードを使うかっていう、その2タイプでしか使ってなくて、寝っ転がってみるみたいなことは、ほぼしないです。12.9 では。
顔に落ちてきて、危険ですね。
そう。そうなんですよ。
なんだ、マジックキーボードは、11インチでも普通に使える？
マジックキー、あ、普通のキーボードですか？
今度出るやつ？
あ、今度出るやつも使えます、11インチでも。
うん。あれまだ5月ぐらいでしたっけね、出んの。
そうです。
うん。あれがあるとなんかもう、だいぶラップトップとの、
うん。
住み分けが微妙な感じになってきますけど。
本当ですよね。
うん。
そう、トラックパッドとマウスも使えるようになったんで。
うん。
新しい iPadOS で。
そう、あれは今のやつでも別に使えるし、そのマジックキーボードじゃなくても、例えば Apple のマジックトラックパッドとか、
はい。
まあ普通のマウスでもまあ使えるんですよね。
そう。
でもまあトラックパッドの方が多分何ジェスチャーとかがいっぱい使えるから。
そうですね。
うん。
うん。どっちか買うならトラックパッドの方がいいと思います。
うん。トラックパッドはなかなか更新されないですよね。更新っていうのかな。僕今2使ってるんですけど、トラック、うん。
新世代が。
もう5年ぐらい使ってて、バッテリーが結構下手ってできてて。
おぉ。
一回充電するとなんか1週間ぐらい切れちゃうかな。
ああ。
僕ね、なんかこう、何も使ってなくても手を乗せてしまう癖があって、トラックパッドに。
うん。
そうするとバッテリーの減りがめっちゃ早いですよね。
あ、そうなんですね。そっか、なんか認識して。
そうそうそう。で、まあ普通、なんかエルゴノミクス的にはマウスの方がいいと思うんですけど、
そうなんですかね。
どうなんですかね。でもなんかもう、ロジックの編集とかは横スクロールなしではできないので。
ああ。
あの、ゆかさんが紹介してたやつとかは、まあ、横スクロールあると思うんですけどね。
はいはい。
マウスでも。
あの、ロジテックの。
そうそうそう。
MX マスター3ですね。
まあでもなんかこう、手で、スワイプするのに慣れちゃったんで。
ああ。
っていうのはあります。
でもこの、ロジテックのやつは、その横スクロールと縦スクロールもあるし、なんかボタンがなんかいろいろあるんで、
うん、
それを別のことにマッピングできるから、それがすごい便利ですね。
そのアプリごとのショートカットとか？
そうそう。だから私は例えばプレミアプロだと、あの真ん中にスクロールホイールの下になんかちょっとボタンがあるんですけど、それをカットにしてるんですよ。
うん。
で、ショートカットだとコマンド K なんですけど、なんか、両手っていうか、コマンド K 押すには、右手も左手も必要なんですけど、そのボタンを押すだけだったら、右手だけでできるから、すっごいそれで作業効率が上がって、なんかサクサクできるようになっても、逆にこのマウスがないと編集する気が起きないみたいな。うん、なんかちょっとめんどくさいけどよく使うな、みたいなショートカットがあると、そこにマッピングするだけで、
そうですね。
結構な、時間短縮になると思います。
僕の場合は、ロジックプロ10で、リージョンを切るやつが、キーボードだとコマンド T で、
うん。
それ嫌なんで、コマンドクリックにしてるのかな多分。コントロールクリックだとかコマンドクリックだとか。
はいはい。
でもそうすると、まあ、両手使うんですけどね、結局。
ああ、確かに。
うん、なんかそういうのをまあ、アサインするといいのかもですね。
うんうんうん。うん、
よく使うし。
なんかその、アサインを考えて、なんか意地でも右手をマウスから離さないぞ計画みたいなのをすると、なんかちょっと楽しいです。
うん。確かにね。iPad に戻ると、その、トラックパッドで iPad どうなんですかね。
結構その、新しい5月に出るマジックキーボードに載せると、ちょっと浮いてるじゃないですか。
ああ、iPad がね。うん。
はい。より手から遠くなるので、
うん、
なんかそれもあって、なんかよりトラックパッドかマウスが使わないとなんかそれを、そういう位置にあるだけでなんか結構タッチがむしろ使いにくくなるのかなと思ったりしました。
ゴリラハンズ問題ってやつですね。
上下にしなきゃいけないってことですか。
うん、キーボードから手を離して、タッチするのに手を持ち上げないといけないから。
うん。
うん、長い時間それはできないですよね。
そう。なんか今のフォリオのケースだと、まあ、離さなきゃいけないけど、距離は多分浮いてるよりは近いんで、
うんうん、
多分10センチぐらいかもしれないですけど、結構長時間だと影響出そう。だけどトラックパッドだとタッチしてる感覚で使えるから、その、なんだろう、なんか、脳みそに負担が少ないというか、
うん、
iPad を使ってるぞっていう脳みその、スイッチをオンにしつつ、トラックパッドを使うと、なんか、いい感じに、使えるっていう。ちょっと何言ってるかよくわかんない。
あまりこう、
コンテキストスイッチが、いらない、
うん。フリクションがないってことですね。
っていうことを言いたかったです。
うん。そっか。あんまりね、僕は iPad でクリエイティブな作業をしないんで。
うん。
まあせいぜいツイート書いたりするぐらいがクリエイティブな展開なんで、僕がやる iPad の。だからまああんまり必要性、キーボードにしてもマウスにしても必要性を感じてはないんですけど。
うん。
まあメール書いたりとかする人はね、あとワードドキュメントとか、エクセルとか。
うん。
うん。まああると相当効率は違うでしょうけど。
うん。あの、ドロップボックスペーパーとか使わないですか？
ああ、iPad から？
はい。
まあ、iPad が常にほとんどデスクにあるって、まあ、風呂とかで使いますけど、普段使うときは、まあ、デスクトップでいいかってなっちゃいますね。うん。
まあ、じゃあ、ブラウズというか。
そうそう。
まあ、普通そうですよね。多分、人口の、iPad 人口 99% そうだと思います。
アップルとしてはそのイメージを覆したいというか、クリエイティブが使うということをこう、前面に押し出してますよね。
そうですね。
うん。
でもなんか、なんだろう。みんながみんな iPad Pro を買わなくてもいいのかなと。
うん、うん。
普通の、なんかいろんな iPad の、ね、iPad、普通の iPad も iPad Air も。
そう、僕は Air 使ってます。
あるから。
うん。うん、まあ、なんていうか、ツールがあって使い方が規定されるっていうのもあるんで、僕もまあ iPad Pro を買ったら、なんか買ったことだし使うかみたいな認識はあると思うんですけどね。
動画やってみようかなみたいな、
うん、
なるかもしれないですね。
そう。
確かに。
まあ iPad Pro を買って漫画が読めるっていう人もいると思うんだけど。見開きで読めて嬉しいっていう、
ね。見開きで。まあそれはいいんじゃないですか。iPad Pro でしかできないことだから。
そうそう。うん、じゃあ、レビューの動画を上げようかなっていう感じですか？
そうですね。ちょっと、もう結構経っちゃったんですけど、もろもろ準備しています。
買う人にはどうなんですか？でも、前の iPad Pro からのアップデートは別にっていう感じもありますよね。若干ね。
そうですね。2018年のやつ持ってる人は別に買わなくていいとは思うんですけど。
うん。
うん。
まあ今、前の iPad Pro とか、まあ、iPad Air とかそういうの持ってて、
うん。
アップデートしようかなとか、ペンシル使いたいとか、そういうのがあればまあいいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
なんか、ライダーもすごいけど、別にそれのために、なんか買い替える人はあんまりいないと思うので。
うん。
うん。
そうですね。こんな感じ？ iPad は。
はい。
他はね、まあ、小ネタなんですけど、ズーム。
うん。
この間もズームの話したんで、まああれですけどね。なんかこの1週間、2週間ぐらい、ズームがだいぶこう、いろんな批判にさらされていて。
うん。
一番大きかったのは、あの、昨日紹介、製品紹介で、エンドトゥエンドエンクリプションって書いてるんですけど、実際はエンドトゥエンドではないっていう。一応、ズームの主張としては、そのクライアントと、ズームのサーバーはエンドトゥエンドでエンクリプトされてますって言ってるんですよ。まあ、それは正しいんですけど、
うん、
普通、チャットのソフトとかでエンドトゥエンドエンクリプションって言ったら、そのサーバーは、そので、中身を見れない。そのエンドトゥエンドで、僕とゆかさんがチャットしてたら、その僕のエンドとゆかさんのエンドでエンクリプトされてて、
うん、
そのサーバー、例えば今だったらディスコードで話してますけど、ディスコードの中の人は何を話してるかわからないっていうのがエンドトゥエンドだと思うんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、そのズームはそれをまあ言い訳的に今していて、ズームのサーバーからは、見えると。
うん。
いうことですね。まあ、それはまあ、付加的なこととかいろいろ、あと、録画データを保存したりとか、あるので、技術的に難しいのはまあ、あるとは思うんですけど、マーケティング的にね、
うん、
ちょっと正直じゃないというか、気をしますね。
うん。なんか Facebook にデータが出てたみたいな。
それもありましたね。先週話したんですけど、なんか iOS の SDK がユーザーのデータを全部 Facebook に送るっていう風になってて。
最悪なんですけど。
それはやめたみたいです。あと似たようなやつで、リンクトインにも同じようなデータを送ってたみたい。うん、それもやめたって言ってた。
あとこれは B 向けのやつかもしれないですけど、なんか、違うブラウザー開いて、ブラウザーってか、違うソフト開いてたらなんかそれが、 エンプロイヤーにバレるみたいな。
そうそう、それも、なんだっけ、アテンションモニタリングなんとかっていうやつで、
うんうんうん。
ズームのミーティングに参加してる人が、ズーム以外のアプリをずっと開いてたら、それが管理者の方から見えるっていうやつ。
怖
っ。まあ、要は、その、ちゃんとミーティングに参加してるかどうかという、アナリティクスですね。
でもそれが例えば、Google Docs で、議事録取ってましたみたいな。
まあ、それだったらまあいいと思うんですけど。
でもそれが何なのかもわかるってことですか？ Google Docs 開いてました。
どうなんですかね？ブラウザーだったらブラウザーになるんですかね？わかんないです。ウェブサイトの URL も出たらちょっと嫌ですけどね。
やだ。
ゲームしてたとかね。マインスイーパーしてました
とか。マインスイーパー。それなんか別の意味でやばいですね。
うん。
宮川さん、ズーム使ってました？このコロナ騒動前から。
あ、もうずっとズームですよ、うちは。
あ、そうなんですね。
うん。
私はもうずっとハングアウツ派なんで。
ああ、ハングアウツのあの、エンタープライズっていうか。
はい。
ミートとチャットですか？
そうです。
エンタープライズじゃなくても使えるんですか？
ハングアウツは使えるけど、ミーツはエンタープライズですね。
そうですよね。うんうん。
でも、一応ドメインというか、Gmail のやつとかやってるんで、自分のドメインの。
あ、G Suite で使えると。
そう。エンタープライズ扱いになっていて、ミーツの、あ、でも、多分、そのティアが低いから、録画とかできなかったんですけど、今回のコロナでなんか使っていいよってピチャイさんが言ってくれたから使えるようになりました。
この期間だけですよね。
そう、なんか多分6月とかまでフルミーツが使える。
うん。
うん。
そうね。まあ、なんか、まあ、僕はズーム個人的には別に嫌いな会社ではないですけど。
うん。
まあ若干こういうところのセキュリティとかプライバシーとかが雑だなっていうのはまあ思ってました。し、今回それがまあかなり明らかになったっていうのはありますよね。なんか細かいところだと Mac アプリのインストーラーが挙動が変だったりとか。
へぇ。
まあこれ僕確かに大昔から気づいてはいたんですけど、普通 Mac アプリのインストーラーって DMG ファイル開いて、
はい。
とか、ドットパッケージファイル開いたら、インストーラーが起動して、で、パスワードプロンプト出てきて、なんか、ドラッグアンドロップしてコピーしたりとか、
うんうん。
なるじゃないですか。なんだけど、ズームって、いきなりインストールしたらプロンプト出てきて、アドミンのプロンプト入れたら、それで終わるんですよね。何もしないで。そう、なんかこれおかしい。なんでこれ、勝手にインストール終わるんだろうなってずっと思ってたんですけど、要はその、普通の Mac アプリでプリフライトチェックっていう、やる、その、インストールする前になんかチェックするスクリプトがあるんですよ。
うん。
それをアドミン権限で実行することによって、もう全部、ファイルのコピーと再起動を全部やってしまうっていう。要は普通の Mac アプリのインストーラーではそういうことをしてはいけないというか、しないはずのことをやってたらしい。
そのアドミン権限っていうのは会社の。
いや、ああ、それは微妙ですけど、多分コンピューターのだと思います。うん、でもエンタープライズの Mac だとどうなんですかね。アドミン権限ないことも多いから。うん。そうそう。個人的にムカつくのは Zoom のアプリって Zoom.us っていうアプリ名なんですよ。
ああ。
ドットが入ってるのがすごいムカつくんですよね。あの左上の。左上にさ、例えばサファリ開いたらサファリって出るじゃないですか。あのリンゴの隣に。
ああ。
あそこが Zoom.us ってなってるんですよね。Zoom じゃなくて。
へえ。
ドット .us はいらねえだろうって。
ソフトウェアの名前がドット .us になってるってことですか？
そう、だから、スラッシュアプリケーションズ、スラッシュ、zoom.us.app なんですよ。
ああ。
ドット .us いらないと思うんだよね。
すごい、なんか、アイデンティティにしようとしているのか、みたいな。でもそれだったら、ドット .us も入ってるドメイン、なんていうんですか、なんか、例えば、genius っていうリンクの会社ありますか？あれって GENi.us だから、1個で G に安いみたいな。
うん、うん。
意味通じます。
うん、わかりますよ。
ってなれば、まあわからなくもないけど。
そう、だから Zoom US っていう会社名だったらまあいいですけどね。
うんうんうん。
そう、ドメインが Zoom.us なだけだから、まあ微妙だな、みたいなね。
確かに。
というんで、なんか、CEO がブログで、これから90日間は 新しい機能の追加をやめて、セキュリティとプライバシーのバグフィックスと修正をしますっていう、
うん、
改善をしますっていうのを書いてました。
サンフランシスコの会社ですか？
ああ、それはいい質問ですけど、勝手にベイエリアの会社だと思ってましたけどね。
でもなんか誰も知らないっていうか、見たことない気がする。
オフィスどこにあるんだろうね。
うん。
調べてみますか？
結構なんか、いろんな会社その辺に歩いてるじゃないですか。なんか、バックパックに書いてあるみたいな。
うん。
なんか、あ、この辺なんだなってなんかわかるけど。
ズームの HQ はどこにあるのか。だ、ズームっていうね、似たような名前の会社がいっぱいあるんでね。
ああ。ドット US ですよ。そのためのアピールじゃないですか。
ああ、サンノゼにあります。
ああ、そうなんだ。
うん。ズームビデオコミュニケーションズ。この間も言いましたけど、ズームテクノロジーズっていう会社がナスダックにあって、
うん。
みんなズームと勘違いして株を買いまくった結果、上場廃止になったっていう。
え？
先週なってました。
え、なんで上場廃止になったんですか？
え、多分間違えて買う人が多すぎて、
あ、その買い注文が。
そうそうそう。あの株価はおかしくなっちゃったんで。
やば。
うん。
かわいそう。
一時的にかどうかわかんないですけど、今買えない状態になってます。
それコロナビールの次にかわいそうですね。
そう。風評被害はなはだしい。そう。ハングアウツね。マイクロソフトの Teams とかもね、まあ、最近使ってる会社が増えてるみたいですけどね。でも日本のなんか大学とか、なんかどこかの政党とかも、Zoom を使いますとか言ってた気がします。
へぇ。
オンライン授業とかね。
なんで突然日本でも、流行ってるんですかね。
そう、そこが謎なんですよ。しかもなぜかズームっていうね。別にまあ、あの、なんか、WebX とか、
うん。
Microsoft とか Google とかの方が、その、代理店とかは多そうですよね。
うん。
日本の。まあ、ズームも日本の代理店あると思うんで、営業頑張ってるんでしょうけど。
まあでも、個人でシスコ使わないですよね。
まあね。
ちょっと、ズーム飲みみたいなのがなんか、流行って。
うん。
その、あれかな、延長なのかな。
その、ズームも、今までずっとエンタープライズだけでやっていて、急にその C というか、コンシューマーのユーザーが増えたんですよね。
うん。
別に、コンシューマーでも普通に使えるから。それで、なんか、あの、Google Play Store のズームアプリの レビューが、
うん。
なんか平均点 4.5 とかだったのが、今2とか3とかだった。
わからんみたいな。
言うつか、わかんないとか落ちるとか。
ああ。
まあ、コンシューマー向けにするとちょっとあの、リテラシーが下がるんでね。
確かに。
かわいそうだなと思いつつ。
そのなんか、かわいい感じでもないですしね。
うん。そう。まあ、大学が今やろうとしてるのが大きいのかな。先週あの、白郎さんが出てくれた時に、春から東大で授業やるみたいなんですけど、
うんうん。
それもズームでやるって言ってましたよ。
そう、でもなんか、ズームだと、あの、グループワークとかできるらしいですね。なんか、ズームの中で、じゃあ、今からグループ分かれてくださいみたいな感じにすると、あの、ランダムか分かんないですけど、なんかチャット部屋じゃないけど、その、ズーム部屋みたいに一回分かれて、あの、まあ、5人グループとか作られて、で、先生はなんか、徘徊できるみたいな、その、チャットグループを。っていう、なんか結構、高機能らしいんで、そういうのにも、まあ、向いてるのかもしれない。
うん。こっちの、なんか、小学生とかは、Google Classroom っていうやつを使ってて、多分それもハングアウト的な、その、ビデオ講義と、宿題を出して、みたいな、あるみたいですね。この間、ツイッターで見たやつで、本当かどうか知らないですけど、なんか、コロナウイルスの専門家が20人ぐらい集まってズーム会議してたんですよ。
うん。
そしたら、あの、自分がミュートになってないって知らないで、
うん。
あの、こいつが言ってることはデタラメだみたいな、一人言を言ってたら、あの、そういう人が切れて、会議は終了になったっていう。あったらしいですよ。
しかもそんな一人言言っちゃうんだ。
一人言だったのか、横に誰か二人ぐらいで入ってたのかもしれないですけどね。
あー、でもそれあり得るな。
うん、何言ってんだこいつはみたいな感じで多分言ってたんだろうね。
やばい。
あとあれだ、イギリスのボリス・ジョンソンが、
うん、
あの首脳、何、政府の会議をズームでやってて、 で、ズームのあの、ルームナンバー ?ID をスクリーンショットでポスト、好きでポストしてて、まあ。パスワードついてるから、それだけじゃ入れないんですけど。いや、それもやばいだろうっていうね。
あ、そんな出ちゃうんだ。危ないですね。
ズームは多分ね、ウィンドウのタイトルのところにミーティング番号書いてありますね。
やばい。
で、デフォルトパスワードついてないんですよ。
うんうんうん。
まあ、それ便利っちゃ便利なんですけど、うん。
変な人が乱入してくる事件みたいな。
あるある。
結構あるらしい
ですね。うちのなんか同僚がそのパーマネントの部屋を自分の好きな番号で作れる機能があって。
ああ。
なんか何だったか忘れましたけど、すごい簡単なやつ。
うん。
123456みたいなやつとかを作ってたら、もう、毎日毎日変なやつが入ってくる。まあ、パスワード設定したっつってました。
へえー。
あ、まあ、電話番号みたいなもんだからね。あの、番号で入れるの便利なんですけど。
うん。
まあ、ちょっとセキュリティ的にはね。うん、
でも適当に、ランダムでやったら、どっか入れちゃうみたいな。
そう、なんか、ズームボミングっていうのらしくて。
うんうん。
今、それが流行ってるっていうか、その被害に遭う人がめっちゃいるらしいですよ。学校の授業とかに、そのなんか、ズームボーマーが乱入してきて、
うん。
なんか、ポルノ動画とか流してみたいな。こととかあるらしいんで、ね、
やばい。
やばいっすよ。
セキュリティが。
そうね。まあだから使いやすさをすごい重視したんでしょうけど、かなり微妙な雑なスクリーンになってるのは間違いない。
うん。まあまさかこんないきなりユーザー増えると思ってないですもんね、きっと。
でもズームの中の人たちはまあ、この景気の中でも株爆上がりしてるんでまあ。
ね。頑張って働きますみたいな
頑張ってくださいとしか言えないですけど
確かに。そうか、上場済みか。
うん、ちょうどだって半1年ぐらい前ですよね。ピンタレストとかうちと同じぐらいの時期じゃないですか、上場したの
が。あ、そういえば、
うん、
確かに。全その時全然なんか聞いたことあるけど使ったことないみたいな感じで、なんか上場できるぐらい大きいんだみたいなレベルで思ってた。
そうなんですよね。そう、ズームは参加する側はアカウントなくても入れる。まあ、これがでかいですよね。Google は
それはいいですよね。
Google はね、それがないといけないから。
そう、そう、あとなんか今あの私の週末 CC っていうなんかコミュニティのやつやってるんですけど、それも一応 Google Hangouts であの月に1回ライブ配信というか、まあ、みんなで話すみたいな、やってて、それ、私はハンガーツ慣れてるから、ハンガーツでやりたいんですけど、やっぱなんか、Google で入んなきゃいけないので、ちょっとなんか、その、匿名でやってたのに名前が出ちゃったとか、
ああ。
そういうことがあったりとかして、若干難しいなと、思いました。
Google のアカウント問題ありますよね。
そうそうそう。
この YouTube もそうなんですけど、YouTube コメントするときに、ここのフルネームが出る。
うん。
ですよ。チャンネル名がフルネームだから。まあ別に僕フルネームがオープンだからいいんですけど、できれば宮川に変えたい。
これ変えれないのか。
変えれる方がわかんなくて、Google アカウント。うん。
あ、そうそう。YouTube のややこしいとこ、ユーザーとチャンネルが別なんですよね。
だから別にチャンネルを作ってその名前を宮川にすればいいんですよね、多分、ね。
そう。
うん。
でも、もうすでに、こっちにフォロワーがついちゃってるから。
そうなんですよ。
ちょっと、悲しいな、みたいな。
ありますよね。なんかこの、うん。これ、だから Google プラス作った時に、アカウント、この Gmail とかと全部紐付けた問題が、
ああ。
あの、後を引きずってますよね、多分。
レガシーの、レガシーみたいな。
Google のソーシャルアカウントぐちゃぐちゃ問題。
ね。
うん。
だって一時期その YouTube のやつを変えるために Google プラスを変えなきゃいけないみたいな感じになってて。
今もそんな感じですよ。
でも Google プラスないからなんか謎の。
そうそうそう。専用のページがあります。
プロフィールページみたいな。
うん。
そう。なんやこれっていう。
チャンネル映せるはず。ってことは何？新しくチャンネル作ってユーザーをそこにごっそり映すことができるですか？
あ、そうなの？
たけしが書いてますよ。
ほんとだ。
まあ、それだったらまあいいですけどね。
うん。
あと最近なんか気づいたっていうか、当たり前のことかもしれないですけど、YouTuber にとっては。
はい。
あの、サブスクリプションのページ、僕いつもそこをブックマークしてて、自分がサブスクライブしてるチャンネルの新着一覧が出るページを見てるんですけど、あそこって全部出てくるわけじゃないんですね。
あ、そうなんですか？
あ、いや、そうだと思ってたんですけど、いや、最近気づいたというか、
うん。
なんか、あれ、この動画、ホームページに行くと出てくるんですよ。ホームページに行くとおすすめ出てくるのに、サブスクリプションに行くと出てこない。歯抜けになってて、なんでなんかなと思ってツイッターでつぶやいたら、
うん。
それは最近、なんか仕様なのか、バグなのか知らないけど、確実に出る、見るためには、あの、ベルアイコンで、あの、全部っていう風にしないと出てこないって、教えられました。
なんと。
それが何、仕様なのかどうか知らないですけどね。
そうなんだ。
だからみんなあの動画で、サブスクライブだけじゃなくてベルアイコンって言ってんのかと思ったんですけどね。
うん。まあ、でももう一ついいことは、その、出た瞬間にノーティフィケーション行ってすぐ見てくれると、その最初のなんか初速がすごい大事なんですよ。
うんうん。
アルゴリズム的に。だから、まあ、早めに見てくれて早めにエンゲージしてくれると、まあ、その動画が伸びやすいみたいなのは多分あると思うんですけど。
ね。
うん。
まあでも、見る側としては、まあ、見たいけど別に、プッシュ通知まではいらんっていう。
ねえ。
こともあります
ね。そうですよね。
そうそう。
なんか自分のタイミングで見るわ、みたいな。
うん。いや、なんか、Facebook 化してるというかね。Facebook って、昔なんか、タイムラインがアルゴリズム化して、
うん。
こう、全員がで見れるわけじゃないみたいになったじゃないですか。まあ、Instagram もそうですけど。
うんうん。みんなブチギレ、みたいな。い
や、YouTube のあのページがアルゴリズム化されたら嫌ですね、なんか。
嫌ですね。
うん。
私結構いつもトップページばっか見ちゃうんですけど、そうするとどんどんどんどん偏ってくるから、なんか誰を、なんか全然最近見ないけど大丈夫かみたいな感じで思って見ると、あ、めっちゃ出てた、ことがよくあるんで。
アルゴリズムのサジェスチョンばっかり見てるってこと？
そうです。
まあ、僕もそれやりますけどね。基本はサブスクリプションページを開いて、
うん。
魅力のやつをポチポチ見て、見終わったらホームページ行ってリロードするみたいな。
うん。
まあそれでまだ時間があればね、話ですけど。うん。
でもベルボタン押してくれる方は本当にありがたいです。っていうことを、はい、言っとかないと。
ね、この YouTube の今僕がやってるライブも僕のメインチャンネルでやってるんですけど、一応リフィールド FM のチャンネルもこっそり作ってはいて。
おう。
なんですけど昨日作ったら、
うん。
あの、ライブしようと思ったら24時間はできませんって言われて。
ああ。
なんか、承認が必要ですみたいな。多分今はもうできるなってると思うんですけどね。
あ、24時間だけでしたっけ、ライブって。なんか、ハードル他にありましたっけ？
ライブはなさそうでした。
ライブはいいのか。
あのね、モバイルからのライブは、サブスクライバーが1000人いないとダメとかなんかありましたけど。あの、PC からは別にゼロでもできます、多分。まあ別にチャンネル分ける必要もないかなっていうんで、まあ、やってますけど。あの、アーカイブ別に残すわけじゃないので、今のところは。
うん。
うん。まあまあ、どっちでもいいかなって感じですけどね。
でも今後もしかしたら、リブルード FM ビデオコンテンツが。
FM なのにビデオ。リブルード TV っていうドメインを取らなきゃいけないのかな。高そう、すげえ。
確かに。リブルード TV 出たらちょっと、すごいことになっちゃうんじゃないですか。
ああ。まあ、考えます。
うん。ぜひ。もし、TV やるときは私が YouTube セットアップブログ。
ぜひぜひ。なんかで動画出してましたよね。
あ、書きました。でも、宮川さん用にはちょっと、やっぱ別枠で。
別枠。はいはい。
ジェネラル向けと、
確かに。
宮川さん向けでちょっと変わってくるね、話が。
期待してます、それは。そうね。ダークスカイというアプリを、
うん。
アップルが買収しました。
はい。
これは僕は残念です。
お。
あの、
アンドロイドで。
アンドロイドユーザーなんで。ゆうかさんも使ってますよね。
使ってます。
うん。
これなんかもともとあの、MKBHD が、なんか動画で紹介してて。
うん。
それで知ってダウンロードしました。
日本の人も使ってるのかな？別にこれアメリカだけじゃないですよね。この機能っていうか、ハイパーローカル機能？
しかもこれなんか、結局、ユーザー、ん？なんていうの？ UGC みたいな。どこかの人がなんかレポーティングしてるみたいな感じなんでしたっけ？
あ、そうなんですか？いや、
なんか雨が降り始めました、みたいな。
ああ。
なんかそういうのも加味してるってことかな？
あるのかもしれないですけど、基本はもともとのその普通の天気を提供している、例えば、秋ウェザーとかウェザーニュースとか、からの情報を全部こう解析して、このユーザーの今いる場所、ピンポイントであと5分で雨降り出しますみたいな、
うん、
そういうのを通知してくれるっていうのがアプリですよね。
そうですね。
うん。僕も使っていて、今も使ってるんですけど、
うん。
アップルが買収したことにより、Android 版と Web 版は6月にシャットダウン。で、有料アプリなんで、サブスクリプションアプリなんで。
あ、そっか。
うん、まあ一応リファンドするみたいですけどね。
へぇー。
あと、多分困るのが、このダークスカイって API も提供してるんですよ。
はいはい。
で、その API を使って、こう違うユーザーインターフェースで、ハイパーローカルな天気予報を提供してるアプリがあるんですね。
うん、
その API も、2021年の年末だったから、あとまあ1年半ぐらい後にシャットダウンするっていうことです。だから iOS 版は残る、とりあえず。
うん、
で、まあ多分予想ではこれは iOS のウェザーアプリに取り込まれるのではないかっていう。
うん、
あの、ショートカッツみたいな感じで。ショートカッツってあの、ワークフローっていうアプリを作ってた会社が買収されて、で、iOS のコアの Siri のショートカッツの機能になったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそういう感じだとは思うんですよね。
確かにあの天気アプリ、なんか、あれ、本当に初期の iOS から変わってないですよね、ほぼ。なんか
天気アプリってね、どれもまあなんかダメな感じなんですよね。
うん。
そう。
でもまあ天気、あの iOS のやつ使いやすいのはなんか、いろんな地域のやつ登録しておけるから、ハイパーローカルと真逆の。
確かに。
なんかグローバル天気みたいな。
まあね。
うん。
いや、これはまあ残念なんですけど。
でも最近ちょっとあの、精度低くなってません？
あ、そうなんですか？
気のせいかな。なんか前はすごいなんか本当に5分後に降り始めたと思って感動したんですけど。
いや、そもそもこのご時世天気は必要ないっていうね。
出ない。
どうせ外に出ないんで
確かに。
今日とかもめっちゃ雨降ってて、通知がなんか1時間おきに来てたけど、これいるんかなっていう。
あ、そうそうそう。なんかずーっと家にいて、降ります、やみました、降ります、やみました、みたいな。そうですか。
もうこれから1ヶ月、2ヶ月はこの通知いらないから切っちゃおうかなっていう気もするんだけど。
うん。
まあ、ねえ。まあ、巷の噂では、てか予想では、まあ、iOS のウェザーアプリに取り込まれるっていうのはまあ前提として、その今まで API でサードパーティーに提供してたやつが、iOS のなんか SDK みたいになって、
うん、
まあ、ウェザーキットみたいな感じで。
ああ。
だから今までそういうアプリをダークスカイの API 使って作ってた人は、iOS ではその OS が提供する機能として使えるようになるっていう。
なるほど。まあ、そうすると、ちょっと iOS に独占できるみたいな。
そうですね。プラットフォームとしての強みは出ますよね。あと言われてるのは、その、Apple がこれを買った、まあ、理由を正当化するとすると、あ、単純にその Android に嫌がらせをするっていうのは、まあ、なくはないと思うんだけど、
うん、
それよりも、その、巷の天気アプリってめちゃくちゃプライバシーが緩いって言われてるんですよね。
ああ。
要は、なんか、よくある天気アプリとかをインストールすると、その、まあ、匿名だとは思うんですけど、位置情報を絶対取るじゃないですか。
うん。
天気アプリに位置情報を許可しなかったら、ほとんど使えないですよね。
うん。
だから、絶対天気予報アプリは、位置情報のパーミッションを持ってると。
うん。
それを利用して、その、マーケティング会社とかが、いろんな、その、天気アプリ作ってるとこに、こう、いくらいくら払うんで、うちの SDK を入れてくださいと。
うん。
そういう契約をするんですよ。そうすると、その SDK は、そのユーザーが今どこにいるかっていう情報を全部そのサードパーティーに送る。まあ、匿名、ある程度匿名化されてると思うんですけどね。そうすると、そのマーケティング会社はいろんな人が今どこにいるかっていう情報を得られるから、そのマーケティングデータをまあ販売したりとか、広告会社に言ったりとか、そういうふうにできるらしいんですよ。っていうスキームが今巷の、まあ特にアンドロイドはそうだと思うんだけど、
うんうん、
その、下手な電気アプリを入れると全みんなトラッキングしまくってるっていうことがあるんで、アップルはそういうのをやめさせたいと思っていて、天気の機能は、その OS が提供する天気キットを使えば取れるから、位置情報を取るなっていうふうに、変える可能性があるっていうね。
なるほど。アプリごとに取るなと。
そうですね。
うんうん。
っていう噂もある。
なるほど。それはメイクセンスですね。
そうですね。それはまあ、アップルさんがこう、正義の味方というか。
プライバシーの鬼。
ですね。っていう、まあ、アップルにすごくいい見方をするとそういう感じ。
うん。なんかちょっと面白ツイートみたいなやつでバズってたやつで、なんか、あ、アップルわかるよ。なんか、私もすごい EC で無駄なもの買っちゃうからさ、みたいな。っていうツイートがバズってました。
散財しただけだったの。
そうそうそう。
ダークスカイ買いたいっていう。
わかる。なんかスクロールしててなんかさ、ちょっと買っちゃうときあるよね、みたいな。
それか。うん、まあ、ただ最初に言いましたけど、ダークスカイが提供しているデータは、もともとダークスカイが別にアンテナとかを持ってるわけではないと思うんですよ。
うん。
レーダーとかね。それは単純にそのヤフーとかアキュウェザーとかから提供されたデータだと思うんで、まあ、ダークスカイみたいな API のサービスとかを作ることは別にダークスカイじゃなくてもできるからね。
うん。
まあ、他の会社が作ってくれればそれに越したことはないというか。
でもその、誰でもアクセスできる情報からみんなそれぞれウェザーアプリ作ってるのにダークスカイが結構人気なのはなんかこの通知の感じとかなんですかね。
アプリがよくできてるし、あと、
うん、
ユーザーの今いる場所でピンポイントですぐデータが取れるみたいなのはなかなかなかったんじゃないですか。どうしてもなんかサンフランシスコとかZIPコード入れたら出るけど、
うん、
ね、僕が今いるこの通りで、
うんうん、
あと5分で雨降りますみたいなのはないですよね、他にはね。
確かに、
うん、
あとサンフランシスコにいるとマイクロクライメートっていうんでしたっけ。だからそれもあって私たちにすごいハマってるのかもしれないですね。
確かに。
あの、結構そのサンフランシスコってはなんか山手線じゃないか、どれぐらいでしたっけ、東京、
うん。
等ぐらい。
まあ、そんぐらいですね。
なんか。
そんな広くはないですよね。
そんな広くないけど、結構、あの、そのエリアエリアで全然違う気温だったりとか、雨が降ったり、霧が出たりとか、すごい晴れてたりとかするから、そういうところに住んでるからこそ、なんかすぐ変わるとか、ちょっと移動したらすぐ違う気候になるみたいなのがあるから、この辺の人はなんか、ハマってるのかもしれないですけど。
そうなんですよね。
うん。
本当にだから西側のウィッチモンドとか行くと、
うん、
山の上だからもうすっごい霧とか出てるし寒いんだけど、まあ帰ってくるとね、相馬に帰ってくると暖かいみたいなのありますよね。
うん。結構違いますよね。
うん、全然違うと思う。東京はなんかあの結構ゲリラ豪雨的なのが最近ね、あるから、まあ似たような感じではありますよね。
確かに。
アメーバ、あ、なんだっけ、アメッシュか。
うん。
アメッシュっていうサイトがあって、東京都がやってんの？あ、よくわかんないですけど、あの、すっごい細かい雨のレーダーが見れるやつ。
うん。
僕はあれを東京行った時は使ってますけどね。でもあれは別にプッシュ通知とかしてくれなくて、あの、プル型で自分で見に行かなきゃいけないから。
見るの忘れるからこそ、
そう。
ゲリラ豪雨に遭っちゃうんですよね。
あれをだからちゃんとこう解析して、あの API にしてアプリ出してくれたら多分すごい欲しい人はいるんじゃないかな。
うん。
っていう気をしますね。
確かに。
まあもしかしたらもうあんのかもしれないけどね。
うん。
はい。っていう話でした。そうっすね。昨日、一昨日ぐらいに上がってたこの Mac アプリの話ね。
はいはい。
YouTube に上がってましたけど。
はい。
割とプロダクティビティの鬼化してますよね、最近。
確かに、プロダクティビティ。アクティビティのやつばっかでしたね。
うん。
前回出た時にプランを教えてもらったんですよね、確か。
そうそうそう。
で、それ以来、その時、確か1月だったから、1月から結構ずっと使ってて、その、まあなんか、あ、でもその時から、 プランを使い始めてテストしようって思ってから、なんか、あ、でもプランだけを使い続けるのではなく、なんか他のやつも並行して、本当にプランがベストかどうかテストしようみたいな感じで、なんか、プランニングアプリの、なんか、ソムリエみたいになって、すごい試したんですけど、私のちょっとこう、こだわりの、カレンダー表示はやっぱプランしかなかったですね。
うん。
で、動画の中でも言ってましたけど、バグがあるんだけど、それでも使うくらい、ちょっと他のやつが方向性が違いすぎて、
うん。
なんか離れられなくなってしまいました。
プランのアプリは、まあ、トゥードゥーリスト的なアプリなんですけど、一番いいのは、カレンダーでこう、タイムボックスできるというか。
そう。ドラッグドロップで、
そう。
何分間やるかみたいなの
を、うん。
ドラッグできるので、それがいいですよね。
そう。だし、そのカレンダーがちゃんとこう、Google カレンダー。
そうそうそう。
がバックエンドになってるんで、その書き込みをそのプランからすると、例えば iOS のカレンダーとか、うん、ファンタスティカルとか、まあ何でもカレンダーに対応してればシンクしてくれる。
うん。
で、確かあれ、カレンダー側で変更したら反映されるんでしたっけ？どうだった？
されます。
される。
なんかただのカレンダー、1個のカレンダーの、なんか、RSS みたいになってるんで。
うん。
両方向で変更できます。
そこがいいんですよね。
そう。あと普通の、例えば、イベントのやつが、他の Google カレンダーに入ってたとしても、それをプラン側で変更することもできるので。
うん。普通のカレンダーアプリとしても使えるっていう。
そう。
単にね。
なんかどっちかっていうと、カレンダーアプリに、トゥードゥがついたみたいな、
う
ん。
そうっすね。うん、本当はだからこれ Google カレンダーにこの機能がついてるべきなんだけど、ね、
そう。一応 Google カレンダーになんか Google To Do みたいな。
うん、タスクスっていうの。うん。
タスクスか。これが理想の形ですよね。
そうそうそう。Google タスクスはただのチェックボックスでしかないから、
うん。
あれは使えないんですよ。
一応なんか E メールをタスク化できるのはまあ、言っちゃいいけど。
うん。Google カレンダーあとリマインダーってやつもあるんですけど、
はい。
あれもまあ、ちょっとまあ、微妙。
微妙ですね。
うん。そうね。僕は昔使ってたですけど、今は、そこまでなんか、厳密に時間を管理する気分じゃないことが多いんで、
うん。
あんまり使ってないですね。ただ、ゆかさんみたいにフリーランスだったりとか、
うん。
まあ、特にクライアントの向けの仕事をしてる人とかだと、この日はこれに何時間使ったみたいなのもある程度ざっくりわかるし。
そうですね。
いいですよね。
なんか、そういうののトラッキングに、なんかトグルっていうアプリも別にあって、それもなんか、そういう報告用のためじゃないですけど、なんかプランみたいに使えるかなってちょっとテストしたんですけど、やっぱプランほど使いやすくないというか、まあ、完全に意識が、その、タイム、管理って、なんて言うんだっけ、そのタイムカードみたいな。
タイムボクシング。うん。
そうそう。に向いてるから、ちょっと違うなって感じで。うん。なかなかいろいろあるけど、自分にぴったり合うのを見つけるのは難しいですね。
ヒゲポンさんがトグル使ってるって言ってた気がする。
あ、そうなんですね。
うん。ヒゲポンさんはすごいマゾだから、いいと思うんですよ。プロダクティビティの鬼って意味では一緒なんですけど。
うん。
まあ僕はトグル一回試してみたけど、まあ、ダメだね。なんか。
細かすぎるみたいな。
うん、細かすぎ。
うん。でも、私はなんか、プロダクティビティの鬼っていうよりも、なんか、その、自分の精神状態を保つために、自己嫌悪に陥らないためにやってるみたいな。
わかります。なんか、
うん、
やった証を残しておきたいというか。
そうそうそうそう。うん、
何もないと、ああ、先週何もしなかったなーってなっちゃうんで。
そうなんですよ。
まあ簡単な小さいアイテムでも、トゥードゥリストに書いて消すってやればね。
うん。
うん。
まあ紙でも全然いいと思うんですけど、その、なんかめくって、あ、やったなーみたいな。
そうそう。
確認できるのでも全然いいと思うんですけど。
僕もその、毎年、トゥードゥリスト、プロダクティビティアプリを変える一環として、今年の頭からまた新しいのやってて。
お
あ、まあ昔も使ってたんですけど、タスクペーパーっていう Mac アプリを使ってます。これはあのテキストアプリなんですよ。あ、テキストファイルなんですよ。で、テキストファイルに箇条書きで、あの書いていくと、その一行一行がトゥードリストになって、で、アットマークダーンって書くと、それが、チェックになるっていう。そんだけ。
なんかこれすごいエンジニアっぽい。
わかる、わかります、それは。
やばいですね。これな、何もデザインがないデザインみたいな。
そうですね。まあでもすごいキーボードショートカットがいっぱいあるんで、あの、新しいタスク作ったり、移したり、ダウンにしたりとかっていうのは、まあ、キーボードで全部できる。っていうだけのアプリですね。まあ、テキストファイルなんでロックインとかないし、あとネイティブアプリなんでサクサク動くっていうのもいいしね。やっぱりね、あの、トゥードゥイストとか、朝なとか、朝の好きなんですけど、
うん。
何が嫌かっていうと、Mac 上でこう、ネイティブアプリがないんですよね。
うんうんうん。
だから、ウェブブラウザーか、なんか、ウェブブラウザーのラッパーみたいな変なアプリを使わなきゃいけないんですよ。で、それのなんか、操作感が良くない。
ああ。
なんか、キーボードとかで全部操作したいんだけど、こう、フォルダーとか移動するのがキーボードでできなかったりとか、キーボードショートカットあるけど変なとこに割り当てられてて、
ああ。
確か朝なはなんかタブと N とか押すとなんか新しいのが出たりとかするんですよ。
へえ。
まあ、それすごい無理やり感があってね、なんか好きじゃない。
あ、そのブラウザーの、あの、ショートカットと、
そうなんですよ。
クラッシュしないように。
そう、コンフリクトするから変なやつになっちゃって。
なるほど。
まあ、これはただのテキストなんで、まあ、全部、普通のショートカットは全部使えるし、
っていう。
まあ、そこがいいですね。ただ、モバイルアプリないんで、あんまり、あれですけど。
そこも、難しいですよね。なんか、あ、最高の Mac アプリ見つけたと思ったら、iOS 版がないとか。なんか、他の、結構、大御所のタスク管理アプリって、結構、もう全、プラットフォームありますみたいな。
うん。
Apple Watch もあります。下手したらなんか Siri のなんかなんとかもありますみたいな。
そうそうそう。
だけど、それを対応の幅広さも大事だけど、なかなか全部が揃うアプリがない。
まあ、タスクペーパーは最悪テキストファイルなんで、あの、ドロップボックスとかに置いといて、モバイルからは別に普通のテキストファイルとして書けばいいっていうのはありますけどね。
あ、え？そのファイルの中でも、
うん。
テキストなんですか？
テキストです。ただのテキストです。そうそう。それが、まあ、まあ、いいところではあるんですけど。
あ、じゃあアプリはもうテキストビューワーみたいな。
そうです、そうです。
なるほど。
だから、まあ、ロックインはないですね、確実に。何のテキストエディットでも編集できるんで、最悪。
はいはい。
うん。
あの、一太郎みたいな。
その心は。
なんか、すぐ開いてすぐ書ける。
ああ、そうね。その流れで、あの、小ノートに貼ったんですけど、トットっていう、
はい。
TOT って書いて、トットっていうアプリは最近使ってて、これは、あの、
かわいい。
テキストファイルをちょろっと書けるっていうアプリ。説明が難しい。
なんか、あの、スティッキーノートみたいな。
あ、そうです、そうです。
ポストイットみたいな感じ、うん、
あの、よく、なんか、ミーティングの時のメモ取ったりするのに、
うんうんうん。
まあ、皆さんいろんなアプリを使ってると思うんですよね。あの、テキストメモ帳だったりとか、
うん、
Google Keep とか Evernote とか、Dropbox Paper とか。
うん。
まあ、いいと思うんですけど、まあ、なんかこう、さっきも言いましたけど、ウェブブラウザー開くのだるいし、テキストエディットに書くと、アンタイトルドなファイルがなんか山のようにできるし、みたいなのを解消するためのアプリで、
ほう、
あの、開くと7個タブがあって、その7個にとりあえずテキストが何でも書けて、保存っていう概念はない、ファイル名という概念はないっていう、以上って感じですね。で、iCloud でシンクするんで、あの、仕事の Mac と家の Mac とかのシンクは勝手にしてくれる。
え、じゃあこの7ページみたいな。
そうです。
以外は使えない。
ないですね。
へぇ、
はい、まあ、この制限があるっていうのもな、なかなか良くて。
確かに。まあ、それ以上必要になったら、もうどっかにちゃんとしたとこに移しなさいよっていう。
そうですね。そうそうそう。僕はだからいつもミーティングのノートと、 あとなんか電話してる時になんか相手が電話番号とか言った時のためのメモとかをそこに書いています。けど別にもうメモしたらすぐ消して別の場所に保存したりとか、
うん、
あの、ミーティングのノートだったらね、ウィキとかにポストするんで、ただのスクラッチっていうかメモ帳ですね。まあ、なんだろう。エヴァノートとかシンプルノートとか使ってる人は別にそれでいいとは思うんですけど、なんかそういうごついアプリを使いたくないなっていう人にはいいかも。
でも、エヴァノートとかもそういう、あの、新しいメモ帳を開くみたいなのだとなんか、ほんと一言しか書いてないやつみたいな感じになったりするから。
うん。
それかなんか、スクラッチ用のやつがどこに行ったかわかんなくなるとか。
うん。検索できないとかね。
うん。
うん、僕も昔紙っていうアプリ使ってて。すごい。Windows 使ってた頃だからもう15年ぐらい前だと思うんですけど。紙コピっていうアプリがあってね。なんか Windows のアプリなんですよ。
うん。
まあまさにテキストファイルを作ったりとか、あとその画像とかをクリップボードにコピーすると保存できるみたいな。まあ今で言うとEvernoteの先駆けみたいなアプリだったんですけどね。
うん、うん、
うん。まあ最近はずっと Google Keep を使っていて。
あ、そうなんですね。
うん。でもまああんま Google Keep あんま好きじゃないんですよね。
なんかわちゃわちゃしている。
そう。
イメージ。
重いし、わざわざブラウザ開くのだるいし。検索はまあまあいいけど、ファイルをエクスポートとかできないのもなんか不満だし。
ああ。
っていうね。
なるほど。私は結構、ずっと、あのドロップボックスペーパーですね。
うん。まあペーパーは僕も好きですけど。
あ、そう、あとネイティブじゃないや、オフィシャルのアプリがなんか作ってる今ベータ版で。
あ、ドロップボックスですか。
はい。なのでなんかあのアプリとして使えるからそれだけがちょっと不満だったんですけど。
それはいいですね。
うん。
でもなんかウェブでしょ多分。
中身はウェブですね。
側が Mac なだけでみたいな。
そう。
うん。
でも、それでもいい。
まあね。まあ、コラボレーション的なことを考えると、ウェブじゃなきゃできないと思うんでね。いちいちブラウザで開くのがたるいこともあるっていう。
うん。
うん。なんか、前に誰かが、そのコマンドタブ、Chrome の新しいタブをドロップボックスペーパーの新しいファイルにしてるとか言ってる人がいて。
おお。
それはかっこいいなと思って一瞬真似したんですけど。
めっちゃ開かれちゃう。
そう。ゴミがめちゃくちゃできるっていう。そう。ねえ。
でもリビルドのあれは、この、小ノートメモみたいなのは結構ドロップボックスペーパーですもんね、ずっと。
うん。そうそう。昔 GitHub でやってたけど、
うんうん。
ペーパーの方がすごくいい。誰がどこを書いたかっていうのがわかるのがすごくよくて。
確かに。
Google Docs はその機能ないですよね。
わかるけど、なんかヒストリーのとこ見なきゃいけないから、超絶めんどくさいです。
うん、そうそう。
私も YouTube の台本全部ペーパーで書いてます。
おぉ。シェアしたりはしないんですよね、でも。
ないですね。本当に、うん、マジで台本なので、なんか恥ずかしい。なんか、本当に言ってることが全部書いてあるみたいな。
うん。
そう、だからコラボレーションはしてないですけど。うん。
まあ、Google Keep ももちろん、使っていて、僕は、このポッドキャストの編集した後のチェックリストっていうのを Google Keep に置いてて、要は、ファイルをこのアプリに通して、ロジックに入れて、で、エクスポートしたらこのコマンド叩いてみたいな。
うんうんうん。
まあ、だいたいいつもなんか忘れるんで、ないと。
指差し確認用みたいな。
そうそうそう。それのチェックリストがまあ20個ぐらい入ってて、上からポチポチチェックしていくと。で、終わったらアンチェックオールアイテムズっていうメニューがあるんで、そうすると全部。戻る。あと旅行行くときに持ってくリストっていうのも。
はいはいはい。
Google Keep にあって。
あ、それいいですね。
このリストは非常に重要でね。もう15年ぐらいメンテしてるリストなんで。
お
ぉ。これがないとなんか旅行に行けない。まあ逆になんかこれをやってるんで、明日旅行とか行ってもあんまりこう。
忘れ物の心配がない。
うん。これをチェックしてれば大丈夫だというのはある。
うん。
うん、だ問題なのはね、 旅行当日までパッキングできないものっていうのが3つぐらいあるんですよ。
あ
財布とか、
うん、
あの、パスポートとか、携帯とかね。
なんか。
まあ忘れることはないんだけど。
アップルウォッチ用の充電器とかなんか地味に忘れがち。
そうそう。だから最近はそのリストの一番上に、当日までパッキングしないっていうリストがあって。
当日にそれをチェックする。
そう。で、チェックする、なんかね、細かい話なんですけど、それをチェックしてから出たいんだけど、
うん、
チェックするのはパソコンでやんなきゃいけないじゃないですか。
え？
あ、まあ、携帯でもできるけども、まあ、パソコンで開いてるわけですよ。
ああ。
で、パソコンはでもラップトップで、バックパックに入れなきゃいけない。だから、早くチェックして入れたいんだけど、そのチェックリストに MacBook ってのも入ってるから、こう閉じられないみたいな。
それはアプリで見ればいいんじゃないですか。
っていう細かい、ね、話があるんですけど。
え、Google Keep って普通にアプリありますよね。
アプリありますね。まあでもなんかあんまり使ってないから。
あんま良くないのかな。
まあ、Mac でそれを全部閉じてからパッキングを終了したいっていう気持ちがあります。
ちょっと使ってみようかな、Google Keep。
うん、
なんか結構その超はかどる無料 Mac アプリの動画にもなんか Google Keep 使ってますってコメントが何人かから来てて結構みんな使ってんのかなと思って。
クロスプラットフォームなのはでかいですけどね。
うん。
だから Android を使ってる人とか Windows の人とかは必然的にクロスプラットフォームで動いて無料でみたいなのは。
ああ、そっか。 Mac もMac と Android 使ってるとか。
そうそうそう、iPad とか。
確かに。
うん、まあよくはできてはいますけどね。
うん。
うん。はい。旅行も次旅行に行けるのはいつなんだっていうね。
ねえ。
もう年内は行かないのかな。マイルのステータスとかが維持できなくなっちゃうんだけど。
困る。
なんかでも今年は航空会社もそのマイルのステータスの数字を下げるとか。
ああ。
あるみたいですけどね。
そのハードルを。
そうそうそう。
いや、いつ行けるんですかね。
うん。いやー、4月にポートランドに行く予定だったんですけど。
ああ。
来週か。まあ当然キャンセルして。
うんうん。
うん。
私、あれですよ。こちら買ってたんですよ。
ああ。出た。こちらでも延期でしょ？
延期だけど、キャンセルしました。
ああ、まあ、リファンドしてくれるんだったらね。うん、
悲しい。あ、でも、こちらの、なんか舞台装置を作ってる会社が、なんか仮設のホスピタル作りますみたいな感じになってるらしくて。なんかすごい、なんか、騒ぎまくるパリピみたいなイメージだったけど、なんか、めっちゃいい会社、みたいな。一気に、イメージアップ。
それどこに作るんですか？
どこだ？なんかその、なんだっけ、ちょっとすごい曖昧な。
こちらに作るの？
いや、あんなとこに作っても人がいない。
ね、
ホスピタル。こちら、なんていうの？
こちらは、
場所じゃなくて、
カリフォルニア、うん。
あ、これか。イベントカンパニー。こちら、サウスバイサウスウェストとかの、そのイベント運営会社が、
うん。
メディカルファシリティを作っていると。テンポラリーメディカルファシリティ。
うん。11月でしたっけね、確か。
10月
?10 月か。まあその時までに良くなってる保証はないですけどね。
うん。
うん。
そう、だからもういっかと思って。
まあ、いいと思います。
やめちゃいました。
キャリーパミパミが来る、ですよね。こちら。
ああ、はいはい。
うん。で、その2週の間にサンフランシスコに来る予定だったんだけど、まあそのサンフランシスコのやつも延期されてましたね。
うん。
多分同じ、こちらの間に。
なるほど。
はい。最後この。
あ、そう。
前回見たときに、あれだ、ライトを手で消してるって言ったら原始人ですかっていうことを言ったから。
それで、ずっと、3ヶ月ぐらい、毎晩その電気を消すときに、あ、原始人、あ、原始人、宮川さんに見られたら原始人って言われる。って毎日言ってたら、ついに、先週ぐらいに
、おう。
IoT 化して、ナイトスタンドというベッドスタンドにあるランプを、Siri で消せるようになりました。
おー。それだけ？他のメインはやってないんだ。
やってないです。
まあでも、第一歩ですね。ベッド出なくても消せるってことでしょ？
そうです、そうです。他のとこはまあ別にそんなに不便な感じないんで。
まあね。どうですか？
いや、なんか、毎回、ああ、私たち原始人じゃなくなったねって。
それが
。いい夢見れるねって言って寝てます。
それがメインモチベーションだった。
はい。
もう原始人じゃないぞっていう。
そう。うん、ちょうど、ソリビルドに誘ってもらったから、あ、宮川さんにいよう、みたいな
。そうね。ウィーモってベルキンでしたっけ？
うん、みたいです。
これはあれですよね。コンセントのとこに挿すと、そのコンセントがスマート家電になるっていう。
そうです。
やつだね。
なんか、前も言ってましたけど、ホームキットに対応してるのがあんまない感じで。
ああ、確かに。
なんかすごいいろいろ自分でゴニョゴニョしなきゃいけないみたいな話を前回してましたけど。
そうなんですよ。うちは TP-Link のと Wii も両方あるんですけど、TP-Link の方が安い。けど TP-Link はホームキット対応してないから、
はいはい。
なんか自分でその、乗らないやつを入れなきゃいけない。
そう、Wii も買って、なんかそれにつられてちょっとなんかホームポット欲しくなってるっていう。
ああ、声でできるから。
はい。
うん。次はあれですね、ヒューのハブを買うか、
うん、
まあホームポットでもいいのか。要はそれ、今 Siri からやってってことは iPhone でやってますよね。
iPhone か Apple Watch。
あ、Apple Watch もできる。まあ、それでもいいのか。うん、うちはそのヒューのセンサーと、あと、スイッチがあるんですよ。その Philips が出してるやつで、
うん。
で、そのセンサーは、ホームキットのアクセサリーとしても使えるんで、その、どのデバイスも操作できるように組めるんですね、ホームキットで。
うん。
何が言いたいかというと、普通にヒューのセンサーとかスイッチを買ってくるとヒューのライトしか操作できないんですよ。
はい。
普通に使ってるとね。なんだけどそれをそのヒューで使うのをやめて、ホームキットに登録すると、他のホームキットのデバイスの電源をつけたり消したりとか、もうできるようになるんです。
へぇ。
そう。それ知らなくて、最近まで。広島さんに教えてもらったんだけど。まあそうすると結構便利で、うちはベッドサイドに、ヒューのそのスイッチボタンがあるんですね。で、このスイッチには4つボタンがついてて、
うん、
その4つを押すとどれがついてどれが消えてっていうのを全部そのアップルのホームアプリで設定できるから、僕はベッドに来てそのマスターのオフってやつやると家の電気が全部消えるっていう風にしてます。
おしゃれや。
これが21世紀です。
うわぁ。うちらまだ
まだ、
ちょっと。
まだ産業革命ぐらいですね、それは。
なんか、やっと車や、みたいな。
はい。
まだ道のり遠いですね。
うん。まあでも第一歩です。小さくても大きな第一歩です、はい、それは。でも持ち家だからそういうの何改造はしやすいですよね。
でもなんか、そんな破壊穴開けたりとかはできないです。
まあ、売る予定があるだったらわかんないけど、
うん。
いや、仮家だったらさ、なかなかライト取り替えたりとか、壁に穴開けたりとか、難しいじゃないですか。
いや、でも結構持ち家だけど、マンションの中だから、結構厳しいですね。
ホーム、HOA 的になんか、
そうそうそう。
あれとか、
全部許可取らなきゃいけないみたいな。
ああ。
でもそんな穴開ける必要あります？
いや、まあないけど、例えばの話で。まあライト変えるのとかさ。
うん。
ついてるやつだと難しいですよね、なかなか。
なんかホームポットを天井に埋め込むとか。やりたい。
はい。ホームポットはでも結構壊れるっていう話です。
あ、そうなんですか？
広島さんが言ってました。
へぇ。
うん。
あんまり、みんな買ってないですよね。
まああんまりね。
持ってる人知らない。
うん。はい。
はい。
まあ、こういうご時世なんで、ポッドキャストの V ブッキングが非常にしやすいのはいいんですけどね。
うん。
明日空いてるって、まあ大体空いてるから。
みんな暇。
みんな家にいるんでね。そう。ペース上げてますけど、ペース上げると消化できない人が現れるんで。
ああ。
まあ微妙ですけどね。まあまあ。
なんか、通勤がなくなると消化できないとかありますよね。
ああ、それもありますよね。うん、そうそう。だから、通勤の時にポッドキャスト聞いてる人はね。
うん。
会社行かなくても朝散歩するっていう風にすれば、まあそこで聞くとかできるんでしょうけどね。
そうですね。てか、あと一人の時間がすごいなくなったんで。
うん。
あの、前まで一人で、まあ歩くとか、なんか料理するとか、っていう時にポッドキャストとかオーディオブックとか聞いてたんですけど。
うん。
全然聞いてないですね。そういえば、シェルターインプレイスになってから。
わかります、なんか。うちとかまあ本当今ワンベッドルームだからね、
うん、
ちょうどツーベッドに引っ越したくて今年の頭からサーチを始めてたんですよね、
うん、
でいいとこあったんですけどそれがちょうど見つかったのが2月の末ぐらいで、うん、もうそろそろ始まった頃
あ
なんかタイミングを逃してしまって別に今も空いてるんで引っ越そうと思えば引っ越せるんだけど、
うんうん、一応引っ越し禁止って出てました
出てました
なんか書いてありましたよ
あ本当
なんか前から決まってた引っ越し以外の引っ越しは禁止。
ああ、やっぱりそうなんだ。
うん。
まあだし引っ越し業者とかもなかなか難しいし。
確かに。
引っ越した後いろいろこう生活用品買い足したりしたいけど、そういうのも売ってないし。まあタイミングは最悪ですよね。
そうですね。なんか安く契約はできそうだけど。
あ、そうそうそう。なんか値段はすげえ下がってる。
うん。
マーケットがこれだし。
ちょっと、なんか現実的に難しい。
いや、だから。まあ、一緒にいる時間が増えるとは思うけど、
うん、
プライベートな時間はなかなか取れないっていうんで、
うん、
辛い人もいるのかもしれないですね。
うん、
まあ、日本はまだロックダウンになってないし、
うん、
法律的にその緊急事態宣言しても、ロックダウンみたいにはならないっていうふうに言われてますけどね。
その、ロックダウン、まあ私たちもロックダウンじゃないじゃないですか。
うん。
それと一緒のあれはできないってことですか？
日本、まあ、例えばカリフォルニアだと、この外出禁止令の時に外出る、エッセンシャルビジネスとか散歩以外で、グループでなんか出てると罰金取られる可能性ありますよね。
うんうん。
だそこまではできないじゃないですか、日本の今の法律では。
ああ。
要請はできるけどっていう。で、要請はもうすでにしてるっていう話で。
はいはい。
まあ、だからこう、二の足を踏んでるっていうことがあるみたいですけどね。
あの、エッセンシャルビジネス以外を閉じるっていう。
うんうん。それはできるんじゃないかな。うん。
やってないだけで。
そうそうそう。
でもやっぱ空いてると言っちゃいますよね。
うん。だしまあ、そうやって閉じると結構みんなパニクるっていうのが。
ね。
あるっていう懸念があるみたいですけど。
ね、
まあ、これ聞いてる皆さんとかはね。まあ、特に用がなければ引きこもるっていうのが。
うん。
いいんじゃないですかね。
う
ん
そうですね。
なんか、江頭2時50分とか、
うん、
本田翼とかが動画を上げていて、
うん、
すごいあの、コメント欄が荒れていないっていう。まあ、YouTube にしては珍しいのか分かんないですけど、みんなそうだそうだ、家にいようみたいな感じで盛り上がってます。
なんか、私たちは本当、Twitter ぐらいでしか、様子がわからないから、
うん、
結構なんか偏ってるのかどうなのかもわからない、
うん、
雰囲気がちょっとよくわかんないですけど
ねえ、
うん、
うちはまあ両親日本にいるんでたまに会いたりしてますけどまあ神奈川だからちょっとまあ東京ほどではないでも近いからね
うん
影響はでかいですけどね
お家にいる感じですか
うんと思います。なんか運動不足がなんとかとか言ってたけど、
ああ、
うん、まあ散歩とかはしてるみたいですけどね。
うんうん。まあなんか散歩してもその密集しなければ、
そうね。それは思います。
はい
はい。まあじゃあそんな感じ？
はい。
うん。はい。 では、ショーノートは、リビルド FM スラッシュ264、264にありますんで、お願いします。サイトの方からサポーター登録などなどもできるんで、興味ある人はお願いします。はい。では、ゆかさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。